今日からできる未来づくり子ども健康通信。こんにちは。子どもたちの健康な未来づくりを応援します、ここアメリカロサンゼルスの、ももキッスドットコムの勝田です。今日は3月の19日、2017年ですね。はい、ということで、日曜日となっております。というか、まあ今日はもう夜なんですが、まあ昼間はですね、今日は非常に良い天気で晴天で、最高気温が19度、最低が13度と、まあまあ暑くはないですけども、そんな寒くもないという感じで、でもまあ非常に過ごしやすい感じでしたね。はい、で今日はですね、まあ本当になんだかんだ言っても春も近づいてきたようで、あっちこっちでやっぱりこう花もねたくさん咲いてきていまして、なんか本当に春だなと。でまあ、虫もねブンブンブンブンと飛び始めてまして、ね、まあ虫嫌いな方にはあまりいい、季節じゃないかもしれません。またそうそう花粉症なんていうのもね出てきていますので、まあ、そういった意味ではねちょっと大変だっていう人もいますけども、まあ、ただやっぱりもう春が近くてやっぱ気持ちがいいですね。はい、まあ、やっぱりこう長い冬というものをやっぱり過ぎて暖かい春が来るっていうのはやっぱり嬉しいものですということですね。まあ、今日はですね、まあ、うち、まあ、私が何してきたかなというとですね、今日はうちの娘と一緒にですね、ビーチの方に、行ってですね、サイクリングをね、ちょっとだけしてきました。まあ、うちからですね、車で15分、20分ぐらいかな、行きますと、レドンドビーチというビーチがありまして、まあ、ロサンゼルスだとね、有名なところがサンタモニカビーチとか、ね、ベニスビーチとかってあるんですが、それよりももっと南に行きますとですね、ビーチが結構いっぱいあるんですよ。いろんな名前のビーチがね、マンハッタンビーチとかレドンドビーチ、ハモサビーチとかね、いろいろあるんですが、その中のレドンドビーチというところがですね、まあ、うちからはまあかなり結構近いところで、はい、行きやすいところなんで、あとはまあそんなにやっぱ混んでないので、まあいいと。であとサイクリングのコースがですね、ビーチサイドにずっとつながってるんですよ。でそれに、まあ、うちの娘とですね、マウンテンバイク、ね、車に乗っけて、ね、2人でジャカジャカジャッと行ってきたというところです。ね、で、まあ、ビーチにですね、ピアってありますよね、桟橋か。桟橋があって、桟橋の上にいろんなそのレストランとかお店とかがあるんですが、まあ、そこにもいっぱいたくさんの人が来ているんですけども、まあ、その、ピアからですねスタートして、ずっと南にですね、まあ、どのくらいだろう、片道で、いや片道が2マイル弱ぐらいなのかな、はい、2マイルなんで、どのくらいだろう、 3.2612 だから、そうか 3.2 マイルぐらいか、あごめんなさい 3.2 キロぐらいですね。片道が 3.2 キロぐらいなんで、往復で、6キロぐらいになるんですか、そんな感じかな、はい、を2往復してきたというところで、うん、まあまあね、良い、運動になって、ね、なおかつ気持ちよくね、天気も良くて、波もね、本当に穏やかな波がバーッてザザザザっていう感じでありましてね、うん、その波の音も聞きながら、ね、まあ、たくさんの人がね、もうビーチにね、もう来てましたよ。何ですかね、歩いてる人もいっぱいいるし、ね、ウォーキングですよね、走ってる人もいます、ね、ランニングしてる人もいます、ローラーブレードに乗ってる人もいます、ね、同じようにサイクリングをしてる方もいます。で隣ではビーチバレーをしてる方たちもグループもいますね、はい、あとはまあ普通に、ね、日光浴をしてる方たちもいます、まあ、天気がね、本当に晴天だと、ね、本当に風さえなければですね、本当に暑いぐらいなんですよ。なんでそういう意味では日光浴もねできるなと。であとは本当に家族でね、まあ、本当にちっちゃな子供も連れてね、くつろぐとか、あとは水遊びをするとかね、うん、あとは、まあ、サーフィン、をしてる、ね、人たちもいましたね、はい、まあ、サーフィンでもやっぱこう朝方の方がきっと波が大きいんでしょうね、はい、なんで、まあ、昼間行ってもいますけど、やっぱりそんなにちっちゃな波しかないみたいな感じですけどね、まあ、でも、サーファーの人たちもやっぱいましたよね、はい、で桟橋にはですね、本当にたくさんのお店があって、であとは桟橋で釣りなんかもできるんですよ。なんでそこで海釣りをねする人たちもいますしね、うん、だから本当にいろんな人たちがですね、いろんな目的でもってね、それこそ老若男女でね、さまざまな年齢ね、男子を問わず うん、そしていろんな人種の人たちね、アメリカ、ここがもういかにもアメリカらしいんですが、いろんな人種の人たちがね、まあ、思い思いの目的で持ってきてね、楽しんでいるね、あの日曜日のね、本当にひとときをね楽しんでいる、そんな感じで、で見てね、あのサイクリングが当然ね、それもそれで楽しいんですが、そういったものを見るっていうことが非常にね、うん、その雰囲気っていうんですかね、それがすごい楽しいというか面白いなって思ってね行ってました。まあ2時間ぐらいね、まあ、あの2マイルなので往復で4マイルとね、なんでまあそれ2往復なんで8マイルぐらい走った感じでしょうかね。はい、なんでまあまあ、あのうちの娘10歳なんですが、まあ彼女にとってはちょうどいいぐらいだったみたいです。今ちょうど疲れたっていう感じぐらいでね、私はちょっとまだ物足りない気がしましたが、うん、まあそれでもね、もう本当に、娘というなかなかね、そうやって一緒にね遊ぶっていうのも出かけるっていうこともね、今はまあこうやってできるだけね週末やってますけども、まあそのうちね娘がもう大きくなっても、ね、ティーネイジャーになったらまあそういうこともなくなるだろうなとね、友達と出ることが出かけることが多くなるでしょうから、ね、お父さんとパパと一緒に行くなんていうことがね、まあ今のうちだけかもしれないなと思ってね、できるだけ、一緒に行きたいなというふうに思っていますね。まあでも面白いですね、そうやって子供とね一緒に行って、まあそれで話をしてみると、まあなんだかんだ言ってだんだんなんか賢くなっててね、まあなんか何でしょう、減らず口を叩くんですが、あ、まあまあそれもそれでいいんじゃないかと、成長を見るんでいいんじゃないかななんて思ってね言っていました。はい、まあそんな感じでね、今日はまあ、ビーチ行って遊んできましたなんていうね、サイクリング乗ってきましたということなんですが、はい、まあいいですね、やっぱりやっぱり運動するということ、うん、まあやっぱ体を動かすということはやっぱり一番大事だなと、それも外でね動かすのが一番な理想だなっていうふうに思いますので、ぜひ週末ね、まだまだ日本ね、場所によっては寒いというところありますから、聞きますけども、ぜひ外へ出て日光にね当たってみてはいかがでしょうか。はい、あと今回のトピック早速いきますが、まあ、トピックはですね、まあ何でしょう、いろいろ考えたんですが、まあ、単純に男性と女性の違いというかね、男性と女性はまあもうが、何でしょう、うまくいく方法みたいなね、なんか私のあんまりカラーに合ってないんですが、私はまあそういうの得意じゃないんですけど、うん、ただまあ最近ね、うちの妻といろいろ話したりしててですね、ちょっと思うことがあったので、そこをね取り上げたんですが、はい。でね、まあ、結論から言いますとですね、どうすれば、ね、男性と女性うまく付き合っていけるかというところなんですよね。そこがまあ一つ、今回のトピックなんですが、ですね、まあ、結論から言いますと、私の、ね、考えですよ、私の考えですが、男性と女性はもう違う生き物だというふうなことをやっぱり理解することだなっていうふうに思います。はい、ちゃんちゃんっていうのもそれだけです。もう違う生き物だからと、もうね、やっぱ話してその妻とも話したんですが、やっぱ波長が違うんじゃないのかなってね、うん、だからまあ確かに彼女がこういう、ね、いろんなことでね、まあいろんな話をするわけですよ。まあなんだかんだ言ってもうちの家内と自分っていうのはそれでも話をする方だと思うんです。うん、まあ彼女が一方的に話すことも多いんですが、ね、私が飛躍に回ることも多いですが、それでもやっぱり自分もそれなりの意見を言ったりとかもしますんでね、まあお互いにそういう話をするんですがね、何でしょうね、まあ当然子育ての話からね、あとは何でしょう、いろんなそういうストレスがあったりね、それぞれの友達関係のことがあったりとかね、まあ、まあ彼女はね、そういうやっぱり友達とかね、どこどこのお母さんの話とか、どこどこの子供の話とかね、学校でどうのこうのとかっていうね、そういう話とか、ね、いろんなそういうなんか噂話とかね、ゴシップみたいなものも言ってみたりとかね、うん、まあ、あとはそういう、まあ、アメリカ、ね、国内外問わずじゃ政治とかいろんな話も当然します。まあ、私の家内は香港出身というか香港育ちでアメリカに、10代の時に来て、で、まあ、帰化をして今アメリカ人という状態なので、まあだから結構そこそこやっぱり何でしょう、もともとはやはりその香港中国で育ったっていうのがやっぱり残ってるんですよね。 まあ、言葉も当然ね、何でしょう、なんだ、カントニーズ、広東語と、はい、あとはマンダリンだから、北京語かな、もう両方分かりますしね。はい、なので、なんかそういう、ちょっと違ったね、やっぱ違った環境、違ったバックグラウンドで、ね、やっぱり育ってきていますので、やっぱりそれだけでも、男女っていうだけでも違いますし、あとはそのバックグラウンドの違いというのがありますから、ね、やっぱもう私がね、やっぱりもう30歳過ぎまでやっぱ日本で育って、それからアメリカに来て、ね、で今こうしてアメリカで十何年いますけども、うん、それとやっぱり違うんですよね、うん、で日本でやっぱり育つって、日本ってやっぱりその香港とか、うん、よりもなんだかんだ言ってもやっぱり特に自分たちが育ったね、あの70年代80年代90年代っていうのはやっぱそこそこやっぱ日本っていうのはやっぱり香港以上にやっぱ解放されてたわけですよ。もう西洋化というか、西洋のアメリカのね、あの文化というのはいっぱいすでに流れていましたから、私もやっぱりね、中学校はそうでもないけど、でも高校とか、あとは社会人になってからもどっちかというとその洋楽って、一般的にね、あのアメリカの音楽とかヨーロッパのね、そういう英語の歌とかっていうのはやっぱりいっぱいね聞いていた方なので、はい、だそういうのを考えると、やっぱそれに比べてやっぱりうちの家内はそこまででね、あのアメリカのことをやっぱりそれほどその子供の時には知っていなかったというのとかありますよね。まあ、どっちかというとやっぱ香港はあれなんですけどね、あのイギリスの植民地だったこともあって、やっぱイギリスの情報の方がやっぱ多いんだそうで、多かったそうなんですよ、うん、そういうのだけでも切り口だけでもやっぱ違いがやっぱあるんだなと思いますね。はい、であと面白いのは、ただやっぱ日本からのものっていうのがやっぱりいっぱい流れていて、うん、やっぱドラえもんとかね、はい、そういうのはね、あの結構子供の時見たんだっていうのですね。まあ、違う、あの中国で、中国語に吹き替えになってますから、タイトルもね中国っぽい名前になって忘れましたけど、はい、でもまあドラえもんなんですよ、うん、なんでまあそういう同じものを見てることあるんですね。ウルトラマンなんかも見たことあるって言ってましたよ、ね、だからそういう意味でなんかあの共通するものもあるんで、あ、それも面白いなと思うんですけどね、うん、そうね、まあ、ただやっぱ違うところも当然いっぱいあるし、うんね、でもまあそういう、まあ、そもそもそのバックグラウンドが違う、言葉も違う、うん、そしてなおかつ男女の違いもあるということね。まあ、年齢的には3歳違うだけなので、まあ、まあ同世代といえば同世代なんですが、でもやっぱね、波長が違うんですよ、うんね、だから会うとこも当然ありますけども、会わないこともいっぱいあるんですよ。で、ね、話す内容っていうんですか、興味のあるトピックも当然違うという中で、うん、だからまあ最近ね、結構前は結構そういうのが結構私も多分家内もねそうだったんですが、ストレスになってたんですよね、違いが合わないというところでね、うん、それでいてやっぱ子供もいてね、子供のことでもいろいろお互いがやっぱ考えたり、彼女がね、彼女でストレスを持ってたりとかいろいろあるんでね、うんと思ったんですが、でも最近ね、私がふとこうやっぱ思ったのは違うんだなってっていうことをですね、やっぱりね、何でしょう、理解するっていうんですかね、受け入れるっていうことでしょうかね、うん、もう違う人の、違うある意味で違う生き物なんだっていうことを理解して受け入れるということでしょうね。受け入れるかな、まあ、理解することはまあなんかあれかもしれないけど、こうなんとなく分かって、うん、で受け入れるっていうこと、それが一番いいのかなって思いますよね。うんね、まあそれがないとね、例えばこう家の中にいてもね、いや何かやっても片付いてない、何でお前これ片付けないのとかね、うん、そういう時はこう考えるでしょうとか、うん、こういう時にこの色の服は 着ないよねとかっていうのは、でもあくまでもそれはもう自分とかそれぞれねの何でしょう、常識というか、その過去の経験から持ってきた常識であって、相手とは違うんですよね、うん、食べるものを一つとってもね、うん、ね、やっぱり自分がご飯と納豆を食べてれば、まあ、最近はね、その彼女も食べますけども、でもそんなもともと食べるわけじゃないですからね、うん、違うわけですよね。そうで、彼女が好きな食べ物を持ってきても、まあ、こっちが合わないことも当然ある、まあ、でもこれは日本人同士でも当然あるかもしれませんが、でも合わないってところは絶対あるんですよ、違うんですよ、うん、 ね、なんでまあそれはもう違うもんだなって思って受け入れることが一番なんだなっていうのをですね、まあ最近つくづく思いまして、なのでそれであんまりガチャガチャガチャガチャ思ってもしょうがないなと。でまあ一概には言えませんけども、やっぱり基本的に女性は感情で動く人たちなので、はい、いやいやごめんなさい、これね私の男性的な男性からの意見なんですけども、まあ、ね、まあ逆の場合も当然あるでしょうけども、でもやっぱそのね、やっぱそういうところでやっぱり、まあ、男性がそれだけね理性的かって言われると、まあ、それはそれでまたね語弊があるかもしれませんよね。はい、でもまあやっぱり女性がどっちの方がどっちかというと もっと感情的なような感じがしますよね。はい、ね、だから損得よりもやっぱり感情の好き嫌いで物事をやっぱり判断するというところがね、まあ私もまあ何でしょう、まあこのモモキッズということもやってますけども、まあそれ以外にアメリカでねエナジー関連のビジネスをやっておりまして、まあいろんなまあ仕事の関係の人とか、ね、お客さんとか、ね、といろんな、まあ、そういった形で話します。でやっぱアメリカはやっぱすごくて、やっぱいろんなところにやっぱ女性が進出していて、で仕事のいろんなねビジネスの場でもやっぱり活躍されてるんですよ。で本当にでそれこそね男性が活躍するのはそういう肉体労働みたいなところにも女性が結構入ってきたりしてますからね。男性よりもたくましい女性なんかいますからね。だからそういうの見るとおおすごいななんてね思いますけども、でもまあそこまでいかなくてもやっぱ女性がやっぱり本当にそこそこの地位を持っている人がいっぱいいます。ね、まあ何でしょう、まあ一緒に仕事をねしている会社の、ね、その担当の方と話して、その上司の人ってのはもう女性であるということは結構ありますから、マネージャーは女性の方だよって何々さんっていうふうにねいうのはもう本当にありますから、まあ、社長さんは女性ですよなんていうのも当然ありますしね。はい、なんでまあまあそれは普通なんですが、ただそういったところでも何でしょう、損得よりも好き嫌いっていうのは女性の方がなんかやっぱり強いような気がしますね、なんだかんだ言っても。そうだからビジネス面で言ったら、その損得で本来ねビジネスなんで、お金のを、ね、ある意味じゃ稼ぐために、ね、ビジネスっていう、ね、商売というふうに考えたらやるわけなんで、本当は損得で判断するべきなんですが、そこにやっぱり好き嫌いが入ってくるところが女性らしいなっていうね、ところなのかもしれません。良くも悪くもね、それはもう全然ケースバイケースなんで、いいとか悪いとかっていうのは言えませんが、そういうことは当然あるような気がしますね。はい、まあ、ちょっとねそういうの話もありますが、まあまあまあ、ポイントはまずその違うんだということを理解して、はい、でその上でやっぱその違いをですね、まあ、楽しんでいくことかなっていうふうに思うんですよね。その自分違いを楽しむってのはどういうことかというと、なんていうんですかね、自分にこうないものを持っている人ということですよ。相手というのはその、まあ、男女って今話をしてます、まあ、夫婦でもいいんですけど、カップルでもいいんですけど、男女って話をメインで話してますが、ただやっぱその、まあ、それ以外でも当てはまると思います。他の人と付き合うときに、どういう付き合いでもいいです、ね、プライベートでも、ね、ビジネスでもそうですが、ただその違うんだということを理解して、その違いを楽しむというふうに思うと、そこにこの自分にないものをやっぱりもたらしてくれる、そういう存在なんだっていうふうに思えれば、なんかね、違いを楽しめるんじゃないかなって、違いを良い意味で、ああなるほどこういう考え方があるんだなとか、あこういう経験を持ってるんだなとかっていうね、そういうね、ふうに、考えてみてはいいかなというふうに思ってますね、私はね今現在ね。はい、まあ、それが一つですね。はい、で一つと言ったのはですね、何でしょう、その男女とまた他の人と言うでもいいんですが、付き合う時に2つ私はポイントがあると思って、1つは、ね、いっぱいポイントがあると思いますよ、多いと思うんですが、まあ、大きなところで、まあ、うまくね上手にやっぱ付き合ってくる中で大事なポイントっていうのは2つあると思って、1つがその違いを楽しむというところですよね。はい、 違いを楽しむ、違うものだと理解をして、そしてその違いを楽しむということ、はい、そしてもう一つはですね、相手の、ね、相手の、ね、感情に左右をされないということですね。最近本当そう思いますね。感情に左右をされないっていうか、ね、相手とか他人の感情に左右されないようにするということなんですね、はい。まあ、特にね、私はまあ男性ですから、で女性の方がよりやっぱり感情的で、まあ、感情的なのか、感情を表現する、表面に出すのかもしれませんよね。男性がして感情がないとかじゃなくて、男性は感情があってもそれを表すのが得意ではない人が多いということですよね。女性の場合は感情があるとそれをやっぱりポンと表し、表面に出しやすいというところが違うのかもしれません、はい。私は全然そういうの分かりませんが、あくまでも私の考えで言っておりますよ、はい。という中でですね、その感情にですね、やっぱりね、逆も当然しっかりですから、女性の立場でも当然そうですから、ね、男性からもそうですし、また女性どうしても男性どうしてもそうなんですが、やっぱり感情がね、相手の感情にですね、左右される、影響されると、特にされすぎちゃうとですね、特にそれがネガティブなですね、怒りであったりとか愚痴であったりとかストレスであったりとかっていうのをですね、そういうのをですね、受けてしまうとですね、すっごいね、自分のエネルギーっていうんですかね、が失われるんですよ。そういう経験みんな持ってると思うんですよね。やっぱこう愚痴っぽい人の話を聞いてるとね、なんか怒ってる人の話を聞くと、文句ばっかり言ってる人の話を聞いているとね、ぐずぐずぐずぐずしてる人の話をして聞いていると、やっぱこっちの方がどんどんどんどん疲れてめいってきたりするんですよ。ね、だそういうものに影響されすぎると、自分自身のそのね、エネルギー、生きるエネルギーとか生命エネルギーというか、その生活する上でのエネルギーがね、失われてしまうんですよね。でそれで逆にこう自分が影響を受けて思い悩んだりとかね、したりすると、それではやっぱりね、やっぱ大変ですよ。で本来ね、やるべきこと、普通の生活、仕事とかね、元気はつらつ本当生きていきたいのに、そういうところでエネルギーを奪われたばかりにね、こちらまでいつもなんか元気がなかったりなんてことは当然あると思うんですよね。影響されすぎてはいけないと、ね、自分のエネルギーをそこで失ってはいけないというのをですね、私は最近もう本当にこの50過ぎになって、やっとなんとなくね、こう分かってきまして、でそれのためにじゃあどうするかということなんですね、はい。そう、他人の感情に左右されないためにどうするかということで、でね、これは私の考えとかじゃなくて、ある本読んでた時に、どの本か忘れまして書いてあったんですが、これはですね、自分と相手がいますよね。まあ2人だとしましょう、2人だとしてね、自分と相手がいるとね、その時に自分と相手、自分は相手を見ているとか、相手をと接するって時に、そう一対一の視点で自分を見ているというのはまあ普通だと思うんですよ。でもそれをですね、ちょっと一歩引いて第三者の目で自分とその相手を客観的に上から見ているっていうのをですね、想像するんですって。わかりますかね。そう、客観的に自分と相手を見るんですよ。俯瞰するというか、そう、これがですね、できるようになりますとですね、ふとこう自分をこうなんですよ、少しバックにして、要するに自分をですね、自分の後ろの頭にふーっと持ってってですね、で自分の頭の上、外からですね、客観的に自分と相手を見るんですよ。それで自分の相手に言っていることを聞く、そしてそれに対して自分がどう反応するかっていうのをやっぱり考えるんですね。そうするとですね、いや面白いことにですね、こう距離が少し取れるんですね。で客観的に見えるから、 相手が言ってることに対してその向こうが感情的に何か言ってきて、例えばまあちょっと何かで怒ってるとね、うん、喧嘩して怒ってると、怒ってるのを客観的に見ると、ああなんで怒ってるのかなっていうふうに思えるんですよ。それが自分が自分の立場にいて聞いてると、うるさいとかね、うん、そっちだってこうじゃないかとかね、うん、言いたいこと言ってみたいなね、いうことになりがちなんですよ。でもそれをふっとこう第三者的に見ると、あ、なんでこの人怒ってんだろうなって、で自分の方がね、自分の方が何かやったんだっけかな、こっちに原因あるのかな、向こうに原因あるのかな、なんでかなってね、なんかでもね、結果で見ると頭に来ないんですよ。いや、そう、まあ、頭に、うん、そんなにね来ないっていうか、まあ、なんかあったとしても多分少ないんですよね。そのぐわーって湧き上がるような怒りとかストレスっていうのはそこまで感じなくなるんですね。あ、不思議だなと思いましたね。うん、でも本当そうだなと。うん、でね、これあの、まあ、第三者的にものを見るっていう話なんですが、でね、まあ結構有名な本で7つの習慣っていうね、あのドクター・コビーさんっていう方が書いた本があって、まあすごいあのベストセラーなんでね、知ってる方も多いと思うんですが、スティーブン・ R ・コビーさんというね、その方がですね、まあ、少し何年か前かな、最近、結構最近ですけど亡くなられちゃったんですが、まあ、この方がですね、あの書いた、7つの習慣というね、あの大ベストセラーがありまして、まあ、自己啓発の本なんですが、その中での一つにですね、まあ、主体性を発揮するというね、まあ、一番最初第一の習慣というところに、ね、主体性を発揮するというのがあるんですよ。でその中にですね、一つあるのがですね、その刺激と反応の間には人間にはですね、選択の自由があるということを言ってるんですね。刺激と反応、その間には選択の自由があるということなんですよ。どういうふうに彼が表現したかというとですね、その何かあった時に一時停止ボタンを押すということをしてみてはどうかということを言ってますね。一時停止ボタン、ポーズボタンって言いますよね。一時停止ボタンを押す習慣を身につけると、そうすれば感情や状況に流されず行動できるようになるということなんですよ。そう、反応的というんですが、要するに何かの刺激、だからこの場合、例えばね、口喧嘩をしているという状態になると、相手のその口論のその文句に対してこちらが反応的に何でしょう、また返すわけですよ。口論に対して、向こうの文句に対してこっちも文句を突き返すね、まあそれが喧嘩ですよね。そういう状態になっていると。でもその時に相手の文句に対してすぐに反応を返すんではなくて、その相手がこちらに与えることってのは刺激なんですよ。要するに何か文句を与える、そのストレスをこちらに伝えるということは刺激なんですよ。でもそれに対してこちらが反応する前にスペースがあると、そこでポーズボタンを押してみたらどうだと、ね、一時停止ボタンを押してみたらどうですかということを彼は進めていますよね。はい、すごいですね。でね、そのまあこれももともとはそのコビーねさんがですね、ドクター・コビーが、自分で考え出したことじゃなくて、その前にですね、何でしょう、ビクター・フランクルさんというですね、いう方の、まあ話が出てくるんですね、その7つの習慣の中に。そのビクター・フランクルさんという方は、実はですね、そのナチス・ドイツ第二次大戦中にですね、ユダヤ人 の収容所、捕虜収容所に、入れられていた方なんですね。はい、そのナチスドイツのですね、強制収容所ですかに、送られて、で、まあ、ホロコーストですよね。要するに、まあ、ユダヤ人が虐殺をされましたよね。大虐殺をされたという中にいた方で、で、まあ、そのフランクルさんの、ね、ビクター・フランクルさんの、まあ、両親も兄弟も、そして奥さんも、もう収容所で、ね、病死したり、あとは毒ガス室に送られたりして亡くなられたらしいですね。 はい、ね、まあ、妹さんがいて、妹さん以外の家族がみんな亡くなっちゃったらしいんです、はい、でそのフランクルさん自身もやっぱり拷問されたり、ね、すごい屈辱を受けると、ね、そう。でもそういうね、まあ、本当にもういつ自分がね、まあ、死ぬかもわからないと、ガス室に送られるのか、ね、そういうのもいつ送られるかもわからないというような状態であって、でもそこでもう何発狂してもおかしくないですよね、まあ、そのような状態で。でもそういった時にですね、彼はやっぱり考えたんですって。自分のね、人間としての尊厳をですね、もう何でしょう、もう奪われたような状態であっても、うん、もう要するに身体的には本当にもう自由というものがないような状態であっても、でもそのナチスの兵士たちがですね、決して奪うことのできない自由というのがあるんだと、ね、それが、うん、なんでしょう、人間の最後の大いなる自由という、ね、彼を読んでいると書いてあるんですが、うん、これをですね、これは何かというとですね、その間自分で考えて、そう、そして自分の内なる力をですね、やっぱり育てていくこと、それがその自由を持つことができた、うん、ね、ということで、それを自分の状況をですね、どういうことかというとね、自分の状況を客観的に観察して、そしてその状況を頭に書いて、でそしてそれを想像して、で実際収容所から解放されて大学で講義をしている場所を想像したらしいんですって。大学の先生だったんでしょうね、はい、でその教室の中にいる自分の姿を想像して、で拷問を受けている間に学んだ教訓を生徒たちに説明している状況を思い描いたそうなんです。収容所にいる時ですよ。そういうものを想像することによって、自分のなんていうんですかね、ここでなんて言ってたかな、自由というか、自由じゃないですね、なんていう言葉を使っていたかな、うん、そういうね、自覚と、そう、自覚というものね、自分を覚えるというか、自分の自覚というね、ものを持ち続ける、そしてそれを伸ばすことができたらしいんです。そう、そしてその中で自分の知性、精神、道徳感を研ぎ澄ますことができたということなんですね。すごいですよね。うん、でこれは何かというとね、書いてあった。そう、大いなる自由って何かというとですね、選択できる内的な力ということがあります。選択をできるということなんですね。だそれが救済、そのさっき言った話の、はい、要するに周りの刺激に対して、この場合相手の刺激に対して、周りの刺激に対して自分がどういう反応を示すかということに対する選択の自由というものを私たちは持っているんだということなんですね。はい、そうで、最初に戻るんですが、そのいかにね、相手とね、カップルであればね、相手の、まあ、夫婦であればね、夫婦の、ね、相手、カップルの相手と、まあ、友人でも、ね、いろんな会社の中でもいいんですけど、そういったいろんなね、周りの人たちとどうすればうまく付き合っていくことができるかっていう中で、で一つのポイントとしては他人の感情に左右されないという中で、そうで、ここで持ってくるわけですよ。そうね、選択の自由、相手の言うこと、相手の感情というものに対して、それを刺激に対してこちらがどう反応するかということをですね、反応する前にどういう選択をするかっていうのは、それはもう自分の自由なんですよと、うん、そういう自由があるんだよっていうことをまず知るということ、そしてその自由を生かすために、そう、相手の反応に対してポーズボタンを押す、一時停止ボタンを押して、うん、それの上で相手に対して何かを反応する、何かを返すということをすることによって、もう不必要ないざかいや、ね、不必要な口論というものを続けることがなくなるんですよね。はい、というようなね、ことなんです。はい、もう2つだけです、今回のトピックね。私ね、あんまり細かいこと考えなかったので、 はい、トピック2つだけなんですが、まあ、あのともかく、まあ、今回ね男女としますけれども、であのどうすれば、ね相手とうまく付き合うことができるか、2つのポイントということで、1つは違いを理解し、違うものだと理解すると、ね、そしてその違いを楽しむということ、そして他人、もう1つは他人の感情に左右されないようにしましょうと。でそのためには何どうするかというと、第三者的に客観的に見ると、自分と相手を客観的に見るようにしましょう、見れるようになりましょう。そのためには相手の反応、相手から与えられる刺激、ね、怒りとか、ね、あの愚痴とか、そういう、ね、文句とか、ね、ストレスとか、そういったものに対する、そういった刺激に対する、ね、自分の反応に対して、その前にポーズ、要するに一時停止ボタンを押して、ね、そして自分の反応を考えて、そして返しましょうと、冷静にね、はい、私たちにはそういう反応、ね、どういった反応をするかっていうね、選択の自由というものがあるんですよということですね。はい、まあ、ぜひねこれをちょっと心がけてやってみてはいかがなと思います。まあ、私もこれはもう本当に最近こう改めて気づいたことなので、少しずつ実践していこうと、ね、でもこれをやるとですね、やっぱり自分自身が少し余裕ができるんですよね。うん、本当に、うん、なんか気に、なんかうまく合わないなとか、ね、気に障る相手だななんてね思うことも当然ありますよ、ね。まあ、うちの家内と喧嘩するときもそうですけど、まあまあ、喧嘩してばっかりでもなくて仲いいときも当然あるんで、まあ、それはもうお互い様なんですが、はい、でも、まあ、そういうときであっても、ね、またちょっとこ うまく合わないなというようなね、うん、またちょっと気に障るなっていうときがあっても、うん、そういうふうに上手に付き合っていくことが可能になるというようなことなんで、私もぜひ、頑張っていきたいなというふうに思います。はい、というところで、まあ、本日のトピックは非常に簡単なんですが、その、ところまで、そういうことですね。はい、ぜひ頑張ってまいりましょう。はい、ということで、まあ、トピックはそこまでですね。あとはまあね、最近ね、あったことで、ちょっと気がついたことというか思ったところがあったので、また共有させてもらいますが、ですね、実は先週末ですね、まあ、アメリカで結構大きなですね、そのナチュラル製品、要するに自然とかね、健康食品って使う、まあ、ナチュラルな製品で、ね、健康的な、そのナチュラルな、なんて言うんでしょうね、化粧品とか、ね、まあ、そういったものに限らず食品とかね、今であればオーガニックとか、ね、グルテンフリーとかいろいろあるんですが、そういったものも含めて本当に大きなですね、展示会があったんですよ。ナチュラルエキスポというんですが、まあ、それが年に2回ね、西海岸そして東海岸であるんですが、まあ、先週実はその西海岸のナチュラルエキスポウエストというのがですね、アナハイムと、で、まあ、ディズニーランドがあることで有名ですね、アナハイムで、ディズニーランドすぐ近くなんですが、すぐ本当にすぐ横なんですが、そこにアナハイムコンベンションセンターというところがありまして、そこでですねナチュラルエキスポというところがね開催されましたので、まあ、私もちょっとあんま時間がね今回取れなかったので、まあ、本当に1日だけもう本当にもうバババって行ってバーって歩いて見てきたんですけど、ともかく大きいんですよ。まあ、何千ブースというのもで出ていますので、要するに何千社も何千もの会社がですね、そういったのブースを出して、そこで自分たちの商品をですねアピールしているというところなんですね。はい、でそこをこう全部をですね、やっぱりこう1日で回るというのはなかなか大変なんで、まあいっぱい歩きましたよ。まずいっぱい歩きましたが、まあ、まあいい運動なんでいいんですけど、はい、でもまあいろんなものを見てきましてですね、まあ面白いでした。面白いというか本当に楽しみく行ってきました。で、まあ新しいものもねいろいろありますね。あとまあいろんな傾向とかね、いろんなものを見ることもできますので、うん、まあそういったものは参考になります。はい、ね、まあ、なんていうんですかね、一つ楽し、嬉しかったのはですね、私出身が静岡県なんですが、その静岡県からですね2件ね、2つの会社の方がですね、ところ会社がですね出店をしてまして、ここアメリカまでで自分たちの商品をですね売ろうということでですね、頑張ってらっしゃって、 ね、で少しこう、まあ、ちょうど日本から来てる方ね、まあ、あの現地の当然ね、現地のその何でしょう、あの販売担当してる方もいるんですが、 PR 担当してる方もいるんですが、まあ、そうじゃなくて本当に日本からね、静岡県から来られてる方もいて、ね、でなんかあの話をしてきました。ね、まあ、私も静岡ですよなんて言う、おおそうですかなんて言ってね、まあ、話したんですが、ね、一つはあのお茶をですね、うん、静岡といえばやっぱお茶ですから、お茶をですねこちらで売ろうということで、まあ、実際少しずつも始めてるらしくてですね、うん、ただやっぱ日本とやっぱり日本人の好みとアメリカ人の好みが違うんですよねなんていう話があって、まあ、そこはもうすごいちょっと、うん、参考になりました。なるほどなと思って、うん、聞いてきましたね、はい。あとはもう一つはですね、あのわさび、ね、これも静岡って言えばやっぱり結構わさびって言えば静岡くらいっていうぐらいね、結構わさび有名ですよね。何件ものね、そういうやっぱりわさびをね、販売している会社ってのがありますから、そのわさびをですねアメリカでも売ろうということで、まあ、こちらもねなんとか頑張ってやろうということでね、来てましたね。まあ、ぜひね、まあ、静岡の方々にはね、まあ、静岡じゃなくて日本の方々には頑張ってほしいんですが、やっぱりアメリカに来てなんかを、ね、ビジネスをやるっていうのは決してやっぱり楽ではないんですよ。正直言って競争が激しいですし、ね、アメリカっていうのはやっぱり大きな市場があるだけにですね、そして多くの国からやはり来やすいって言えば来やすいんですよ。来やすいんだけれども、そこでビジネスをやって成功させるということはですね、決して楽ではないと思います。楽ではないから、やっぱりそこにこうあえてやはりそうやってお金を投資してですね、こうやって場所を借りて、売り込みをするというね、そういうまず姿勢っていうのは大事だと思いますよ。まずそこが一番で、スタートですから、まずやってみようということで、ね、日本でやってできたらいいなじゃなくて、まずよっしゃとやってみましょうということでやっぱ出てくるっていうところが最初のステップですから、それをまずやってるということで素晴らしいなと思います。はい、あとまあ今後どういうふうに、ね、やっていかれるかは、まあ、私は直接ねお手伝いはちょっとできないと思うんですが、でもまあぜひね頑張ってみたいというふうに思いましたね。はい、まあ、それが一つ嬉しかったところ、はい。あとはですね、サプリメントのコーナーもあって、いろんなサプリメントね、アメリカはもうサプリメント、ある意味ではその、ね、メッカというか、もう何そういうこと何百種類のものね、会社がね、まあ、いろんなダイエタリーサプリメントということで売ってるんですが、まあ、本当にいろんな種類の、ね、サプリメントあるんですが、でも、結構ね今回目についたのウコンってありますよね、ターメリックなんですけど、ウコンのですねサプリメントが結構日本では結構あるじゃないですか、もうウコンって結構人気だって聞いたんですが、まあ、それがアメリカでもやっぱり今すごい結構注目されてきてるんだなって思ってですね、ウコンを使ってる会社が本当に多かったなっていうのが目につきましたね。でやっぱいいみたいですよ、やっぱりウコンは本当にね、炎症抑制効果があったりとかね、いろんな効果があるということで、ウコンやっぱりいいみたいですからね、まあぜひね取っていったらいいんじゃないかなと私もね思いますね。はい、あともう一つはやっぱりマッシュルーム、要するにキノコ系もやっぱ増えてますね。まあもともとキノコ系は結構あるんですけど、でもやっぱキノコ系最近やっぱ注目されてて、でそのキノコに関する研究っていうのもかなり進んできてるんですね。キノコっていうか本当にそのキノコ菌種類ですね、とりあえず研究も進んできてるんですね。で、まあ、日本でもやっぱりキノコっていうのはもともとね、しいたけとかまいたけとかっていうのがやっぱりありまして、それらのその薬理効果っていうんですかね、抗がんとかね、いろんなところにやっぱり有名ですよね、やっぱり言われていまして、でもそういったものも含めてやっぱアメリカとかカナダとか、ね、いろんな国でもそのマッシュルームの研究ってやっぱ進んでいまして、でまあそれぞれの国にそれぞれの違ったね種類のマッシュルームがあって、それぞれの効果っていうのが少しずつ少しずつやっぱりね何でしょう、研究されて解明されて、でそれをねサプリメントに利用しようっていうのがですねやっぱ増えてきてるんですね。いや、いいことだと思いますよ。本当にね、私も前に誰かのですね、そのサプリメント、マッシュルームをですね、キノコをですね、研究されている方なんか、ポッドキャスト聞いたんですが、やっぱりね、すごいらしいですよ。その、なんていうんですかね、キノコっていうのは、その地面にポッと出てきてて、それをこう、手でポッと取って、ね、でそれをこう食べるわけですよね、まあ、料理したりなんだりして食べるんですが、ただその森っていうものはですね、実はその まあまあ、ある種のマッシュルがあるとしましょう。そうするとそれのですね、の禁止っていうんですか、それのネットワークっていうのがですね、実は森中に広がってるんですね。地面の下にうわーって実は広がっていて、でそれがある種の本当の意味でのネットワークになってて、うん、森の反対があることが一瞬にして、その一瞬にしてかどうかわかんないですけど、つなが伝わるらしいですよ。その反対側にあるもの、反対側に起きたことがその反対側にも伝わるんだそうです。なんかそんなことあるんですよ。だそういうものがあると、うん、で、まあ、それがどういう意味なのか、うん、っていうのちょっと忘れましたけど、うん、ただまあ本当にその巨大なネットワークっていうのがですね、 あって、うん、それがある意味森をですね守ってるんだそうですよ、うん、マッシュルームが、はい、様々な病気からもやっぱり木を守ったりしてるんですってね、マッシュルームが、うん、でマッシュルームよく言われるのはやっぱ解毒作用があるなんていうね言いますよね。ある種のマッシュルームを取ることによって体内の解毒作用になるなんて話もします。まあそれがある意味では抗がん作用に効いてるのかもしれませんが、はい、でそれと同じことがですね、木に対しても行われるわけですよ。でね、その有名なあれもあるじゃないですか、プロポリスっていうのがありますよね、はい、蜂蜜ですね、蜂蜜じゃない、蜂のね、蜂の巣の中から取れる何でしたっけ、ヤニみたいなのをねプロポリスというんですが、うん、でもそのプロポリスには強いやっぱり何でしょう、抗菌作用があるっていうのがことがやっぱり分かってるんですよね。だからこれもまた一つがんに効くとかねいうこと、まあ効くと言っちゃうと薬事法という法律とかにね反しちゃうかもしれませんが、まあ、効果があるとか、ね、いいとかいろいろなこと言われますよね、はい、でもそのプロポリスっていうものがですね、じゃどこからそのね抗菌作用とかこうね何でしょう、なんだろうね、解毒作用とかね、そういったものがあるとしたら、そういった、ね、作用というものをどうから得ているのかということですよね。でね、結局それっていうのは蜂がねどこからその蜜を集めてくるかに由来するんですって。で蜂がその蜜を集めてくるっていうのは実は木の 樹液から集めてくるんですって。あ、ね、木が樹液を出しますよね。その樹液はやっぱり甘い樹液があって、それをですね蜂が集めてくるんですって。でね、その木の樹液っていうのは木が作っているんですが、でもその樹液の元になるものっていうのはやっぱり地中からこう吸い上げられるわけですね。栄養素とかね、いろんな成分っていうのは水とともに地中から吸い上げられるわけですよ。でね、実はそのマッシュルームなんですよ。マッシュルーム、キノコがですね、その菌糸体というのを地中にですね張り巡らしたと菌糸体の中で、実はですねそういったものを、そういったね抗菌とかこう何でしょう、解毒的なね、そういった作用のある物質を作り出しているんだそうですよ。だからそれを木が吸い上げて、それを木の樹液として外に出して、それを蜂が集めて、で自分の巣に持ち帰って、でそれがね、まあ、蜂蜜なり、そしてねその歯の、蜂のねヤニになり、それがまあプロポリスと呼ばれるものですねになりね、それを人間が集めてね、まあ何ですかね、サプリメントね、まあ、錠剤にするのか粉末にするのか液状にするか分かりませんが、そういう形にして、でそれを取って人間の体にも、ね、効果があるように健康に役立つように利用しているわけですよ。面白いですよね。っていうことはやっぱりそのマッシュルームなんですよ。だマッシュルームが、うん、元々になってて、でそれを、うん、最終的に人間が利用しているというようなものなんですよ。だからそういったね、やっぱ全部がつながってるんだなっていうのをですね、その人の話をですね、ポッドキャストで話してる方が聞いて、本当にうわすげえと思いましたね。うん、まあまあちょっと話がね長いですが、そういうマッシュルーム系のねサプリメントがやっぱ増えていますよね。あとはまあ人気のねプロバイオティクスっていうのもね多いですよね。腸内細菌ですか、 はい、善玉菌みたいなね、そういったものもね、やはりあの胃腸の腸のね、健康っていうのがやっぱり大事だっていうことは、ね、やっぱり、まあ、本当に注目されてきているので、まあ、その腸内細菌ねっていうのは大切だっていうことはやっぱり本当に注目されてますね。はい、ね、まあそれ以外にもいろいろあるんですが、まあ、あの駆け足で行ってきたんでね、まあ、そんなたくさん見れなかったっていう、ああそんな細かくは見れなかったんですが、はい、あとですね、あとはですね、何件かやっぱりこう昔から付き合いのある私もね、あのこちら の, そのサプリメントビジネスっていうのもまあ何だかんだやってきたんで、その付き合いのあるまあ業者さんっていうのがいまして、はい、まあ、あの何でしょう、その中のですね、あの本当にもう10年以上の付き合いになる方業者さんがあるんですが、まあ、あの、まあ、年に1回ね、本当にこのそれこそ本当に年に1回このショーの時、エキスポの時にしか会わないんですが、毎年会うんですけど、また挨拶してきまして、ね、本当にまた元気なんて言ったんですが、まあ、本当にあのお二人のね、あのパートナーの人がやってるんですが、まあ、一人はもうですね72歳だったですね。まあ、あの結構若く見えるんで、ね、60代、それでもまあ60歳過ぎてるだと60代後半かななんて、もう72歳っての聞いて、本当に、もう一人の方はもう66歳っていうことでね、まあ、その二人の方がねメインになって、まあ、当然その製品の製造とかいろんなこともやってるんで、はい、まあ、それはまあ本当にその何でしょう、工場の方がやってると思うんですが、ただ会社自体はその方2人の方で運営してるんで、いやそうなんだと思ってね、その会社がですね実は20周年を迎えたっていうふうに書いてあってですね、わあ20周年おめでとうございますなんてね、そうでいろいろ話してきたんですが、でね、あのただふとこう思ったのはですね、その20周年っていうことは、その72歳の方は52歳の時にこの会社始めたんだよねってことですよ。52歳っていうのは今の私の年齢ですよ。ね。って考えて、でね、あの私がその業者さんと経営出したのは、まあ本当に十何年だろうな、何年だからもうそうですね、もうだからなんだかんだ言っても15、6年経ちますかね、5年ぐらい経ちますかね。はい。でまだその頃はまだ本当にもう始めて間もない時期だったって、間違いできたら、まあ、2、3年のところですよね。まあまあそこそこビジネスはあったとやってたと思いますけども、でもそんなにでかくはなかったですよね。そうだから、どんなにまだまだもう本当にあの地道に続けてこられたんだなって思いますよね。でね、今は本当ですね、その彼らのですね、あの販売している商品ってやつね、今あのアメリカ国内ではですね、まあ元々はその健康、まあナチュラル製品なので、健康食品店とかでいうね、そういったところ、ね、あのフォールフードマーケットなんていうのが有名なのがありますが、そういったところでねメインで販売したんですが、で今それがですね、あのどんどん一般的になってきまして、で大手スーパーでもそういったね、あのナチュラルな、ね、製品っていうのを最近も本当にどんどんどんどん扱ってるんですよ。でね、最近はその大手スーパーにも今ね卸売、大手の小売店のその、ね、チェーンでもですね、販売をしているということでね、まあ、すごい数をね今出してるらしいですよ。ね、なんでもう生産がちょっと追いつかなくて今大変なんだなんていう話をして、まあ嬉しい悲鳴で、嬉しい悲鳴ですよね、ビジネス的に考えればね。いやだから本当にやっぱりね、続けることっていうのは大切だよなって思いますね。いや本当に、ただまあまあ2人とももうそこそこのお年なんでね、まあ、過去ね、まあ、それぞれ別々のね、がんね、を患ったこともあって、その治療なんかもしてて、まあそのもうね、60歳の方は結構本当に結構重症のがんになって、でかなり何でしょう、集中治療もしたらしくて、まあ、もう復帰してね、まあ、去年なんかだってそれでフルマラソン走ったなんてこと言ってましたから、すごいなんて、今考えたら65歳でフルマラソン走ったんですよ。ハーフマラソンだったかな、フルマラソンまでいかないかな、でも走ったんですよ。なんかそういうことやってるってすっごいエネルギーだなと思いますね。いや、まあ、たださすがにね、最近だからもう全まあ、まだビジネス的にはまだまだ第一線で頑張ね、ご活躍されてるんですが、でもまあ休みを取ってヨーロッパに行ったり中南米行ったりとかね、 いうことでやってます。ビジネス自体が今ヨーロッパとか中南米とか中東とか、あとアジアとか日本でもね販売していますのでね、で今度はね来月だったかな、来月は忘れましたけど、今度はドバイに行くってますよね。ドバイね、今ね有名なねお金持ちの場所ですけど、ドバイに行くって言ってますね。はいね、まあそんなこともありまして、だからまあまあでも結構ねビジネスも頑張りつつ、でも本当にそういった余暇とかね中ではその旅行っていうのはやっぱ楽しんでるみたいですね。まあ、当然お子さんなんかもねもうね大きくなって今はもう孫がいるんだなんて言ってましたから、まあ、72歳ですからね、まあ、孫がねお孫さんいてもねおかしくないと思うんですが、うん、そうね娘の子供たちはもう30代40代だからっていう話でね、まあ、そうなるでしょうね。ね、でも、まあ、本当に今回こう改めてそういった話を聞いてですね、いやいやいやまだまだ本当これからだよなって私自身は思いましたね。今現在がやっぱり52歳で、ね、72歳でね、まだまだもう20年あるというところですよ、ねまあ、人生もう80何年ですからね、したらまだ30年ありますから、その中の20年ね、頑張っていけばね、本当に地道に続けていけばやっぱりそうやって伸ばすこともまだまだできるし、第一線で活躍することもできるんですよね。定年なんていうのはないですからね、という意味でね、まあ本当にある種ね元気づけられたというか、負けちゃらんねえなというね、まだまだ若いなというね気持ちにさせていただいたね、またこういった再会だったですね。はい、ということでね、まあ、ちょっと話がね長くなりましたが、今回はそんなところでね、お開きにしたいなと思います。まあ、あとはね私どものサイト「ももき使っても株」というところでね、何て言うでしょう、いろんなそういう健康情報ですとか、であとはまあサプリメントなんかっていうものね、まず、まあ、まだまだちょぼちょぼですが、ご紹介もしてますので、ご興味のある方はぜひね見ていただけたらなと思います。はい、ももきすだったかむ momokiss だったかむです。はい、ということで今回も長い間ありがとうございました。はい、失礼いたします。